こんにちは、ポッドキャストノーマニア、シーズン18、農民たちの江戸時代、今回は第13話になります。
はい、お願いします。はい、お願いします。前回ね、なぜか荻原さんの話になりましたけど、荻原茂秀さん、
はい、
話になりましたが、きっといい人だったんでしょうね、あの人、うん、
優秀でいい人。
そうですね、うん、なんかあの歴史ってさ、
はい、
やっぱり記録を残したもん勝ちみたいなところが、
うん、
当たり前ですけどあるし、うんうんうん、その記録が残ってるものを、
はい、
まあ、信じるっていうか、まあ、それしかないから、
うんうん、そうですね、うん、
それしかないからしょうがないんですけど、うんうんうん、あのやっぱりこう貨幣のさ、
はい、
その貨幣改鋳っていう悪化を流通させてしまったっていうこと、うんうん、はい、これが、まあ、その悪っていう字を使われてるからね、まあ、悪いものって印象はあるけど、うんうん、ただ貨幣流通量を増やしたっていうのは過度なインフレになってしまえば別だけど、
はい、
これやったことって、うん、そのお金の価値っていうかさ、その貨幣の構造って言ったらいいのかな、はい、それ自体を変えたわけじゃないけど、コロナの時に各国の政府が日本も含めてやったことと同じですよね。
そうですね、うんうんうん、
だから経済対策としては決して悪いわけではないけど、まあ、今何とも言えないですけどね、その欧米とかは今ものすごいインフレしちゃってるんで、あれは間違いなくコロナの時にね、補助金をばらまいたというか、まかざるを得ないからね、しょうがないと思うんですけど、だから何百年経ってもこのほら荻原さんの評価だってまだ定まってないし、
そうですね、うん、
だからまだね、ちょっとコロナの時のことも評価できる状態にはないと思うんですけど、
はい、
うん、ね、なんか話してるうちに荻原さんのことがどうしても気になっちゃいますよね。
気になっちゃいます。
うん、そうですよね、うん、
この人を主人公にして何か誰か作家さんが物語を書いてほしい。
そうですね、うん、ノーマニアでも調べてみようかな。ね、ちょっと
そうですね、
書籍とかきっと荻原さんもあると思うし、なんかあのその貨幣改鋳の時に、
はい、
官営通貨だったかな、
うん、
官営通貨、
はいはい、
まあ、要はコインを作ったんですよ荻原さんがね、その貨幣改鋳して市場にお金を流すその段階で、うんうん、
はい、
官営通貨っていう、
うん、
あのまあ、五円玉みたいなものを作ったんですよね。真鍮製なのかな、
うん、
いくつかあったみたいですね。銅とか鉄とか製鉄とか、はい、まあ、金銀ではないってことですよね、
うん
うん、でこういうのがあのできたんですけど、あのなんかねこれは揶揄してるのかな分かんないけど、あの荻原線って呼ばれたりしてね、
へ
そのお金のことを一部ではその薄っぺらいと金に比べて薄っぺらいし、
なるほど、
色的には要は鮮やかではないわけですよ、
うんうん、そうですね、う
ん、で真鍮とかだとほらちょっと黒ずんできたりするじゃないですか、
う
ん
うん、そうですね、
でそれを見てちょっと揶揄して荻原線、まあ、銭っていうことですよね、
うん、
そういうふうに言われたりとか、なんかそういうこともあったみたいで、
うん、
難しいですねこの人の評価ってね。
そうですね、
うん、
しかも今までにないことをやった人ってまあ、それを受け入れる人もいるけれども、うん、やっぱりこう今までと変えられちゃうとか違うことをやると、ね、悪く言う人はいますよね。
いますよね、
うん、
だからあのこんなね、
うん、
こんなすごい人と比べるべくもない話なんですけど、うんうん、
はい、
あのなんかさその人今これまでやってなかったとか、
うんうんうん、
それはちょっとみたいなことをね、あとあとも言われるようなことをやる人って、
うん、
やっぱりちょっとシンパシーを感じますよね、
うん、
自分でやっぱ仕事してて、
うん、
でなんかこう違う国とか行って、うん、でフラフラになりながらこうちょっと変、うん、なんか地元の会社とかとかやって、うんうん、で日本帰ってきて一人でやってるじゃないですか、
はい、
でなんか大手の会社とかに話しても大丈夫、
うん、
オタクみたいな、まあそれは向こうにしてみればさなんかどこの馬の骨みたいな、
ね、う
ん、
まあそうですね、う
ん、感じだから、だからこの荻原さんもきっとさ、
うん、
なんかまあこの人はエリートだからね、
も
ともと武士だし、
うん、
すごく勉強された方だと思うんですけど、
はい、
なんかやってることは多分もしかしたら周りから非難とかすげえされたと思うんですよ、
うん、
なんかそこにこうきちんとね、
そりゃね、 抵抗は絶対ありますよ。
だって
安定したところで、
そのエリートたちの集まりでしょ、うん、幕府って、
うんうん、妬みもある
だろうし、そうそう、だからそういうところでの嫌がらせとかさ、嫌な思いもしただろうし、
うん、
なんかねちょっと比べるべくではないんですけど、うん、
はい、
なんかちょっとこうシンパシーをね、
うんうん、
かっけえな荻原さんっていうのちょっとあるわけですよね、うん、はい、また関係ない話をね
そう、いやでも なんとなくね味方したくなった、なんでこの人が降格させられちゃったの、いなかったからだよねとかなんか言う、
そうそうそう、だから味方ももしかしたらね、まあ、来白石さんが
荻
原さんに嫉妬して悪口ずっといて、それが後年まで残ってるとか考えると、やっぱり味方がもしかしたらね、
うんうんうんうん、
味方がいないっていうか、
うん、
理解できる人がいなかった
と、あとこの荻原さん自身もあんまり自分はこうだよこう思うよ、なんかすごい自分がいいようにはあんまり言わない人だったんじゃないの、うん、
その自分のやってることを外にこう説明することをしない人だったのかもしれないですよね、うんうん、
言い訳したりとかね、
そうそうそうそう、
しないとか、
うん、そういう人いますよね、すごい優秀なんだけど、うんうんうん、なんかこう自分のやってることはなかなか高度なことすぎて、
うん、
でそれを説明をするのもなかなか難しくて、うんうん、で結局理解されずにみたいな、うんうん、あのね、19世紀のドイツのビスマルクとかも多分同じだと思うんですけど、 あまりにやってることが高度すぎて、
うん、
結果としては間違いなく素晴らしいものがついてきてるんだけど、
うん
うん、誰も真似できないっていう、
うん、
だからなんかちょっとねそういう、ここで多分この新井さん、荻原さん、
はい、
の時は多分その将軍とかがさ、
はい、
江戸幕府の将軍とかがその人の価値をちゃんと理解して、
うん、
どういうふうにその人を使うかっていうことが問われる時代だったのかもしれないですね、うんう
ん、でも使ってたんじゃない、うまく、
そうですね、
綱吉は、
うん、綱吉の評価もね最近全然良くなってきてるし、
うんうん、そう、私ね最近読んだんですよ、綱吉を主人公っていうか、
はい、
物語にしたモチーフの本、
生類憐れみの例だってさ、あれ動物愛護法でしょ、
そう、もともとはそうなんですよ、
そういうことですよね、うん、
それが過剰に反応されてしまったっていう、
はい、面白おかしくね、うん、書かれただけのことであって、うん、なんかねちょっとこういう評価の遍歴変化っていうのは、うん、まあ面白いですよね、後から見るところ
でね、うんうん、そうですね、
うん、まあ、またね、あのオープニングトークでおかしなことを言いましたけど
、はい、本題にじゃあ、
そうですね、はい、前回はその、ええ里奉行のね、里の国事件、はい、
うん、
農民の訴えによって、まあ、結果ね、うん、荻原重秀さん、まあ、超優秀だったと思うんですけど、この方がクビになってしまった、里奉行をですけど、うん、クビになってしまったという事件をお話ししました、
はい、
上面法が、本格採用されるきっかけになった話ですね、
はい
はいはい、もう一個、農民が武士の罷免を求めて、
はい、
領主の領地経営にまで口を出した事件というのがありました、
うん、
佐渡事件とは全く別で、これは春日市事件とい います、
はい、
春日市宇治ね、
宇治ね、
うん、春日市事件というのがありまして、これをご紹介します、
はい
はい、舞台は武蔵野の国から日立の国にかけて、
はい、
天領幕府領の、うん、まあ、笠間藩から、
はい、
水戸藩など、まあ、審判、あの審判で徳川に近い系の審判ね、
はいはいはい、
審判領に移行する遍歴をたどった土地です、ここは。
うーん、
まあ、要はでもほぼ天領です、要は幕府領です、
まあ、そうですよね、
はい、今でいうと千葉県から茨城県にかけての地域です、
はい
はい、天保年間、西暦でいうと1831年から1845年、もう幕末近くですね、
そうですね、はい、
この地を治めていたのは旗本です、旗本の春日氏、はい、春日さんというお家ですね、
はいはい、
この時期の当主は春日兵庫さんという方でした、
はい
はい、この春日兵庫さんの地業所、まあ、これ地業所って要は領地のことなんですけれども、
はい、
この 領地内には6つ、6の村がありました、
はい、
春日兵庫さんは、
ええ、
まあ、ご子孫の方とかこれ聞いたら大変申し訳ないんですけど、うん、ちょっと歴史的な評価としては、経営能力というか、まあ、領地運営能力があんまりよろしくない領主さんだったみたいですね、
はいはい、
安永2年の段階で、
ええ、
財政赤字400万両オーバーです、
うん、
でね、この400万両オーバーってどのくらいかっていうと、うんう
ん、はいはい、
ちょっと今の価格に換算して同じ感覚で捉えていいのかも分かりませんが、
はい、
400万両はね、1両を13万円だと仮定します、
うん、13万円、
はい、はい、そうすると5200億円の赤字です。
ええー、
バカ殿ですよ本当。
ちょっと想像できない桁ですね、
はい、なんでこんな赤字作れるのかっていう、むしろ才能ですよね。
しかもさ、うん、6つの村しかなかったところでしょ。
そうですね。
それを、
まあ、ちょっとこの5200億円っていうか400万両の赤字が他の事業所も含まれてたのかどうか分かんないですけど、はい、どっちにしてもダメですよ、はい
は
い、
ダメよね、はい、まあ、この人だけの話じゃないのかも。ずっと蓄積されて来てる赤字なのかどうか分かんないですけど。
そうですね。
いや、ちょっとすごい、ね、
ただこの赤字額は凄まじいですよ。
凄まじいです、
ね、5200億円ですよ。どうやって作るんだっていうのと、ねね、そもそもここの年商いくらなんだっていう話じゃないですか、
うん、そうそう、6つの村しかないんですよ。
だって年商400万両なんてありえんのかな。
ないでしょ。
よく分かんないですよねこれで、うん、まあ、要はこのぐらいダメってことです、
うん、
は
い、なるほど。
ちょっと僕はスリランカを思い出しましたけどね
あの経済危機のね、どうなってるんでしょうね、
はい、本当ですよね。
あの話は
ちょっと今度ねまた別のシーズンで話しますんで、うん、
はい、
そこは、
はい、
でこのまあ400万両の赤字、はい、財政赤字を作っちゃってるし、
はい、
あとこの春日兵庫さんの家臣で、うん、御用役、要はこの御用役というのは領地運営の実務責任者で、まあ、家老みたいな感じの人ですね、うん、で財政担当でもある人なんですけど、うん、
ま
あ、兵庫さんの、はい、春日兵庫さんの部下なんですけど、
はい、
矢島王介という人がいます。
矢島王介さん、
はい、矢島王介さんという人もいて、はい、この人も公金横領の疑惑があるんですよ。
なんと。
だからこの矢島さんみたいなこの部下がいるんだけど、うん、家臣がいるんだけど、うん、いやここもコントロールできてないですよね、
うんうん、
で、
うん、
これだけの赤字を作り、もちろん矢島大介さん あのやらかしたこともあるでしょうけど、どっちにしろコントロールできてないんで、
はい、
領地運営としてはあまり、
うん、
あの、うん、うまくできてなかった、良い領主ではなかった。
そうですね。で
なんならおそらくちょっとこの年齢とかの関係がよく分かりませんけど、はい、うん、領主である領主が、まあ、当主って言ったらいいですかね、うんうん、本当に当主である春日さんは、春日兵庫さんは矢島さんに対してあんまり強く言えない立場だったのかもしれませんけど、うん、まあ、どっちにしてもダメと。
そうですね、
はい、でこの状況ですよね、うん、まあ、めっちゃ赤字でもうなんか年貢額とかめちゃめちゃ高いわけですよ、
まあ、うん、
やらないと無理だからね、
まあ、焼け石に水ですけどね。
そうそうそう、無駄なんですけどでそうすると農民側の視点ですると、
はい、
こんな赤字に仕上がってと、
うんうんうんうん、
で好き勝手横領もしてるらしいで、
うん、
ってなると当主の家とかは、うんうん、年貢額の交渉で もできなくなるんですよね農民は、
うんうん、
でそうすると当然ブチ切れるわけです、
うん、
で農民が取った行動というのは、うん、この地業所、まあ、領地内の6つの村があると言いましたけど、うん、その6つの村共同で、うん、領主の春日氏に対して要求を行います、
うん、
はい、申し立てを行いました、
はい、
その内容は次の通りです、
はい、
具体的な負債内容と金額の公開、それから使途不明金の情報公開、
はいはいはい、
それからその公開情報をもとに支出削減など財政再建策の提案で、この財政再建策については提案と言いましたけど、これは農民側が作ります、うん、要は春日氏にはもう任せられないということです。
すごいね農民、
はい、でそれから
すごいな
春日氏サイドの家臣団の人員削減、
はい、はいはいはい、
まあ、でもこれ真っ当な意見ですよね。
真っ当な意見なんだけれども、
はい、
いやほら具体的な負債内容のと金額の公開とか、
はい、
使途不明金情報の開示とか、
はい、
あの財政再建策案を、
はい、農民側が作るんですよ。
作るっていうのとか、
はい、
もう本当まるで経営ですよね。
そうですね、あの前も村の時とか言いましたけど、うん、村をそもそもみんな運営してるので、
ね、
ある程度っていうか普通に、ね、
うん、
その組織運営のノウハウは自然と蓄積してるんですよ、ね、それがないとみんな成立しないんで。
だからすごいじゃん、 農村の方が、
うん、
そういうのに長けてるっていうことじゃないですかね。
そうですね、農民がほら、村乳業って言って、
うんうん、
あのお金をねちゃんと管理して、だから財務会計とかもやってたわけですよね。
うん、
だから
これはすごい、
文書行政もね発達したって話をしましたから、
はい、してたしてた、
だからみんなきちんと勉強してるんですよ少なくとも、うんうん、あの農民のいわゆるその管理層の人たちっていうのは、うんうん、でもこんな至極真っ当な要求で、まあ、ぐうの音も出ないわけですよねこれ。
そうですね、
はい、どういうことかっていうと、これ、はい、要は仮想当時のね、
はい、
身分社会だから、はい、仮想身分である農民が、
はい、
上級身分である領主、まあ、武士の財政収支を管理して、
うん、
管理しようとしてますよね。だから財政再建策提案するって言ってるんだから、うんうんうん、 上級身分である領収の財政収支を管理して、
はい、
収支バランスの適正化を目指して
、うん、
確実な財政健全化を図ると同時に農民が武士のリストラを要求するっていうことですよ。これ
すごいね、はい、
これは実際記録に残ってるんですよ、ちゃんと。
すごいすごい、はい、
収支バランスの適正化を目指してってことで財政再建化を図るって、
うん、
これあのコンサルがやることですよ。
そうですよね、
はい、これコンサルです要はあのみんなが知ってるあの名前のあの会社とかのめっちゃメジャーなコンサルがやるわけですよ。
へえ。
でもこのぐらいしないとっていう危機的な状況だったし、それがもう農民たちに影響を与えてたってことですよね、
はい、
でこの農民たちの訴えっていうのはこれがすごいんですけど、
うん、
これね、うん、今言った農民の要求あったじゃないですか、
うん、
領主カス出しに対して要求しましたよね、
はい、
これね、
うん、
すごいのは、
うん、
実は農民たちはその当主であるカスが兵庫さんへダイレクトに出してないんですよ、
うんうん、あ、なるほど。
ダイレクトに出さずに農民たちは直接彼に兵庫さんにぶつけるんじゃなくて、
う
ん
う
ん、他の所領を納める春日氏の親戚である、まあ、旗本の春日新吉郎っていう人がいるんですけど、その人に訴えてるんです。だから自分たちの当主じゃなくて親戚を経由してるんです、
はい、なるほど。
春日兵庫さんとしても、
うん、
その家臣の人事やら財政問題やらを農民からダイレクトに文句言われたら、うんうんうん、訴えられたらさすがにプライド傷つけられて意固地になってたかもっていう、
は
い、
そうですね。
農民たちはそこら辺をおもんばかってっていうか、むしろ戦略的判断で、
う
ん、
そうですよね、
はい、その親戚の春日新吉郎さんを経由して訴えを行ったんです。
しかも春日新吉郎さんとしても、
はい、
その親戚筋のことを、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、
まあ、
変に、
そう、変に話広まるとね、
よりは自分のところでできることなら、
はい、
なんかこうこの分かる、あのなんかこの範囲内だけで収めたいっていう気持ちもすごい働きます
ね、はい、そうですね。だから最悪の事態になる前にこっちでちゃんと何とかしようっていう意識は、親戚だったら、
うん、
要は当時はでも家ごとのですから、だからやっぱり家を守るってすごい大事な意識として皆さん、
ね、
特に武士階級持ってたんで、この戦略的な行動はすごいですよね。
すごいですね、うん、農民たちもどこに訴えたら一番効くかって。
そうなんですよ。だからこの資料を見ると、その、うん、僕が読んだ資料には、
はい、
その春日さんの今お話ししてきたような、
はい、
そのまあ、バカ頼むりですよね
うん、うん、
あの財政赤字があって、うんうん、でしかもそのご要約家臣である矢島大輔さんみたいな公金横領してるかもみたいなやつらがいる、
うん、
要はいけてない当主けど、
うん、
多分プライド高いんですよ。
うん、
いけてないけど当主 で、ね、うまくいってないことをいろんなこと人から言われてるし、うんうんうんうん、ストレスも溜まってるけど自分じゃどうしようもできないみたいなところに、ま
あそうね、
農民からダイレクトに言われたら、うんうんうん、多分へそ曲げると。
すごい虚勢も張
って
ね、
まあ、言ってもね、うん、当時のやっぱ上級身分ですから、
まあ、そうですね、はい、
だからで封建社会だからやっぱり農民クソみたいな感じになるでしょうし、
うんうんうん、
農民側はそれを分かってるんで、
うん、
頭いいですよね、これ本当に、
うん、本当、
うん、
ほ
なんかこういうのうまくやる人いますよね、会社で取引先のあの人の許諾欲しいけど
うん、うん、
話こうやって迂回しても伝わるようにしたら多分これうまく伝わって、
うん、
許可もらえるなみたいな、
うん、
会社内でもありません、そういうの、
うん、まあるんでしょうね、
ありますよね、
でしょうね。
僕あんまり会社員じゃないんで分かんないですけど、
う
ん、
私もなかなかこう戦略的に動けない人だけ
がいやこうすごいなんか組織論的なものというか、
うん、そうね、
そのなんでしょうね、話を、うん、倫理をどう、
うん、
うまく通すかみたいな、うん、
やっぱりその村の中でもね、やっぱりこうすごく頭の回る人とかもいたりとかしたんでしょうね、はい、で何度も寄り合いとかして、
うん、
決めたんだろうな。
ですね。だから、
はあ、すごいな、
これはすごいなと思いましたね。
うん、
でこの訴えを起こして、
はい、
まあ、その春日新一郎さんという親戚筋を経由して、
はい、
春日兵庫さんにこの訴えが伝わりました、
はいはい、
で、天保9年、
うん、
1838年当主春日兵庫さんは、
う
ん、
はい、
申し渡し書というのを、う
ん、はい、
各地行所、まあ、6つの村ですね、
うん、
ここに提出します、まあ、要は農民の訴えに対する答えを出したということですね、う
ん、
はい、 でこの申し渡し書には、はい、財政改善を行う旨の記載と、はい、それから、まあ、公金横領の疑惑があるとされる矢島王介さんに代わる新しい御用役の選任を約束したそうです。あの農民が財政再建策を提案となったじゃないですか、はい、これがねちょっとどうなったかが実は、うん、僕の読んだ記録ではすいませんちょっといまいちわからなかったんですけれども、はい、あとこの矢島王介さんという問題のある家臣、うん、これが罷免とは明確な記載はないらしいです。ただし、うん、経営の中枢からは遠ざけられたらしいです。だからなんか、うん、あの当たり障りのない、
はい、
でもまあどっからどう見てもクビだよね、うん、みたいなそういう対応になったんであろうと思われますね、うん、で当主の春日兵庫さんとしても借金だらけの状況で、
はい、
必要以上にその矢島王介さんというねその問題家臣をかばっても、うん、農民たちの矛先が最終的には自分に向くであろうというのを避けたかったのかもしれませんし、あと多分その他にも当然ですけど家臣いるわけじゃないですか、
はい、
この今回の農民の訴えを受けて、うん、おそらく心ある家臣がいて、うん、適切なその助言を当主の春日さんにしたのかもしれないですね、うん、これは。だから、まあ、これがまあ、ね、あの分かりやすい本当に分かりやすい農民が武士の人事を左右するほどのまあ勢力、
はい、
この件に関してはですけどね、うん、そういう勢力ですし、まあ、言い方変えると今の言い方に言えば世論が政治を動かしたってことです
よね。はいはいはい、はい、なるほどね。
だから、うんまあ、ちょっとその現代社会と全く同じっていうわけじゃないけど、このシーズンの冒頭でお話ししたその封建社会だった江戸時代でも、
はい
まあ、支配層である領主階級、まあ、江戸時代なんで大名とか旗本とか各藩士とか幕府とかですよね、
うんうん、
は、市民領民とか市井の人々、はいまあ、いわゆる百姓階級農民階級ですね、
うん、
はい百姓というのはね、あのいろんな、うんうん、あの農民以外も含むって、ね、はい、あの含むって言いましたけど、
はい、
その庶民人民の声を無視して、うん、コミュニティを維持することは不可能だったっていう、まあ、この事例がね、うん、よく、お伝えできたんじゃないかなと思いますし、
そうですね、
まあ、農民たちはその農民というか、まあ、百姓って言ってもいいと思うんですけどね、うんうん、その農民以外も含める、はい、百姓全体で発言権を有していて、
はい、
で百姓は少なくともここで触れてきたこれまで触れてきたお話の中では社会を動かす勢力だったと、うん、でその事例もこういうふうに記録として前回と今回お話ししたように記録としてちゃんと残ってますよと、
うん、
いうことですよね、うん、そのやっぱり大多数である領民たち、うん、百姓たち農民たちを無視して領地経営はできないっていうのが、はいまあ、実態だったんじゃないかなと思います、うんはい、
なるほどね、
まあ、このすごいですよね負債内容の金額公開とか
こう、ねうん、
使途不明金の情報公開とか
もう赤字の企業をどう立て直すのかの基本ステップな感じですよね、
はい、これあの赤字会社にもうやばい会社にコンサル来て初めにやることですよ ね、 これね
うんうんうんまずは可視化しようよ
そうですねまず可視化して、うん、財政再建策はこっちで考えますからみたいなことを全く同じことやってますよ ね、
ね
で人員のリストラということですから
うん
全く一緒のことですよねこれね
うん、
まあ、こんな話をねやってきましてで、まあ、江戸時代の実像っていうのが、
うん
まあ、あのこれまでドラマとかメディアとか
はい
小説とかね、うんうん、そういったメディアで伝わってきたもの、
うん、
これが、まあ、間違ってたとはね言わないですけど、うん、やっぱりその一部になんか偏重してたというか、
うん、
なんかあの講談とかで伝わることがね、はい、もともとはですよだからその今みたいな映画とか小説とか、はい、あのドラマみたいなメディアがね、
うん、
生まれる前は多分講談とか落語で伝わってたと思うんですよね
なるほどね、
うん、江戸時代とかは、うんうん、そういうものがどうしてもその面白おかしく人の興味を引くっていうのはやっぱり喜劇だったり悲劇だったりするわけじゃないですか、
うんうん、
でそういうところでこうみんなのストライクゾーンにはまるのがやっぱり悲惨な話で、
まあうんうん、
でそういう話がかなり伝わってきたっていう実例もあるでしょうね
うーん
なんかあのこれ多分このシーズンの冒頭でもお話ししたんですけど、
はい、
その江戸時代が本当に辛い時代だったと、農民たちにとっては辛い時代だったっていうのは、うん、おそらく明治維新っていうバイアスがね、あったんじゃないかと。明治維新ってもうすごいざっくり言うと、その徳川幕府を否定することから始まってる、武士を、はい、武士を否定することから始まってるので、うん、当時はね、その江戸時代よりも明治新政府になった今の方が、これからの方が素晴らしい世界ですよっていう啓蒙を行った結果、江戸時代の負の側面がだいぶ強調される、うん、過度に強調されて脚色もされるようなことになったのかなっていう、この影響がとても強いのかなと思いますね、うん、はい。なので、ちょっと今回13回、これ
13回ですね、
13回にわたってちょっと長々と農民たちの江戸時代のお話をしてきましたけれども、うん、はい、とりあえずね、本編はね、
はい、
このぐらいでおしまいになるんですが、はい、延長戦いきますか。
延長戦ね、
みやさんがね、いろいろ言いたいこともあるということなので、は
い、言いたいことっていうか、まあ本当面白かったですね。まあ、ね、面白かった。
そう言っていただければいいんですけど、うん、僕はもう四十肩になり収録中にうんうん、うん、はい、なかなかこの収録のスタイルもね、ええ、なかなか肩に負担がかかるんですけど、はい、まあいいんですけど、それはちょっとね、せっかくですから、
はい、
まあ、まとめも含めて、うんうん、本編ね、ここで終了、はい、13話で終了して、はい、次回以降ちょっと延長戦という形で、はい、まとめと、それからミヤさんの言いたいことを、はい、ぜひちょっとお話聞きたいなと思いますので、
はい、わ、はい、かりました。
で、今回はここまでということで、
今回はここまで、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。